あるインドの宣教師が地元の真珠取りの名人と長く付き合いをしていました。2人はよく食事をしながらこの聖書のことを語り合いました。名人はもともとヒンズー教の信者だったんですけども、この聖書の話を本当に熱心に聞いていたんですが、でもそれでもどうしても納得できないといつも言うんです。キリストの救いは私にとっては簡単すぎる。ヒンズー教というのはすごいいろんな条件を積み上げて天国に行こうとする。だからもう無条件でっていうのは、もう天国、それで天国に入っても片目が狭い。もっと堂々とそれ相当として私は天国に行きたいとどうしても毎回言うんです。でそれから何年かずっと関係が続いた後で、その名人が宣教師のもとを訪ねて、見せたいものがある、私は横州聖地巡礼に行く、その1500キロの道のりを両膝で進んでいくと、そんなことをしたら途中で死んでしまうじゃないか、修行中に死んだらそのまま不死の世界に迎え入れられる、釘を積めば積むほど高い天に入れてもらえる。宣教者もそうじゃないだろう、その苦しみはしなくていいんだと何度も言っているじゃないかと、イエス・キリストがその全ての苦しみを身代わりに負ってくださったんだ。でも真珠取りの名人は、私の人生で君ほどの友はいなかった、君はいつもそばにいて支えてくれた、皆が私を見捨てても君だけは励ましてくれた、そんな大事な友でも悟りを求める私のこの思いを覆すことはできない、どうか行かせてくれ、固い決心を告げます。でそれでじゃあ見せたいものというのは何だというと、小さな箱を取り出して、実は私には息子がいて、誰もこのことは言えなかったが君には伝えておきたいの、帰ってこれるかどうかわからない旅に出るの、そしてこれを君に預かってもらいたいの、実は息子も真珠取り、そして実は真珠というものはどれだけ完璧に見えてもどこかにわずかに傷やくぼみとかがあるものである。真珠取りにとっていつかその傷もくぼみも何もない完璧な真珠を見つけるっていうのが夢で、実は息子は一度それを見つけた、ところが残念ながら潜水時間が限界を超えていて、この真珠を取って上がってきたその後息子は命を落とした。その真珠を君に預かってもらいたい、大粒のもう全く傷も曇りもない確かに完璧なものだ。その息子の形見ですね、自分も帰ってこられないかもしれないっていうので、最大の友であるあなたにと、そしたら宣教師こう言うんです、名人これをじゃあ100万で買い取ろう。名人はびっくりする、何言い出すんだ、100万では取らんか、じゃあ200万。で名人は冗談じゃない、金なんかで買えもんか、どれだけ金を積まれても絶対におらんぞ。宣教師はいや真珠は確かに素晴らしいけど、ただででは嫌、簡単すぎる、それ相当のことを持ってこれをもらわないと。それで名人はお前は全然分かっとらん、この真珠と引き換えにわしの息子は命を失ったんだぞ、これは息子の命そのものじゃ、それをどうしてお金で買い取るなどと言うんだ、友情の印としてわしは君にそれを送りたいんじゃ。この言葉を聞いて宣教師がこう言葉を返します、そうなんだよ、僕が 息子さんの真珠のことで君に言っているのと全く同じことを今まであんたは神様に向かって言い続けてきたんだよ。真珠鳥は言葉を詰まらせます。神様が私たちに永遠の命を無償で与えようとするのは誰がどんなに努力を積んでも救いを手に入れることができない。どんな努力でもそれで釣り合う価値など決してない。それだけの高価なもの、どんな苦労でも買えないくらいかけがえのないもの、神様の一人子の命がかかっている。だから神様はそれを友情の印、愛の印としてただ受け取ってほしい。あんたこの息子さんのことに思うのと同じ思いなんだ。なかなか私たちは神様の愛がわからないかもしれない。しかし全てを失おうとするその時に私たちはこの方の愛が私を息子として受け入れてくださるんだ、いつまでも残るものは愛である、そのことに本心に立ち返ることができる。神様の愛にはその力があると信じています。そうして小寺姉妹はその神様の愛にその平安のうちに招かれて天に帰ったことを信じています。お祈りをいたします。天の父なる神様、どんな人がどんなものを積み上げても得られることがない絶大なる価値、しかしあなたは愛の印として友情の印として私たちにそれを与えてくださいますことを感謝します。どんなに神様ご自身が傷つき苦しめられてもそれを厭わないどころか、なお私たちの苦しみをも身代わりに受け、傷なき者、死にのない者として受け入れてくださることを信じる者とならせてください。そうして私はあなたに対して罪を犯しました、あなたのところから離れたというその罪を犯しました、あなたのもとに行こう、そのように一人一人が帰る決断をすることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。